鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは、鈴木よしこです。お元気でいらっしゃいますか？私は元気です。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界の様々な情報をお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは米田元沖アナウンサーです。
こんばんは、私は元沖です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
本当にします、ね、なっても同じこと言っちゃってという感じで。
いいですいいです。もうずっと未来永劫
もうだいぶ飽きられてるんじゃないかなというところで。
そんなことないですよ、はい、継続は力なり
何の力なんでしょうね。はい、
ね、その皆さんに受け入れられていいじゃないですか。
ありがとうございます。
はい、はい、でも本当に幸せとおっしゃいましたけど、今日から12月です。
もう残り31日。
どうしよう、あんなにジャパンカップ楽しみにしておりましたが終わってしまいました。
もうあっという間に終わって、
残り1月なりましたが、はい、年末の一番有馬記念が残ってますよ。3週間となりました。
その有馬記念のファン投票、はい、第2回中間結果が昨日発表となって、第1位は先週のジャパンカップを圧勝したイクイノックスなんですが、
はい、
昨日現役引退と種牡馬入りが発表となりました。
そうですね、ジャパンカップはね本当に素晴らしかったですね。
はい、
米田さん、イクイノックスどんな勝ち方もできるって、どんなレースもできるっていう、
もう強すぎて必然に尽くしがたいと言います
か、ね、はい、やっぱりもうどなたかが完璧なサラブレッドっておっしゃってましたけど、はい、まさにそうですよね。ですからこの後も有馬記念も来年もどんな走りかってこう想像妄想
ね
膨らむんで見たかったんですけれども、やっぱり世界に誇る日本の宝ですからね、はい、やっぱりこのみんなにこれだけの衝撃と感動を与えたまま種牡馬入りというのがやはりよろしいのかな。
次の大事な仕事が待ってますから
ね、はい、大きな仕事が待ってますからね、ですから種牡馬入りしたら、はい、北三ブラックもライバルは息子、
そうなんですよ、
もう後継者すでに出ちゃって、はい、すごいですね。
種牡馬ランキング争い親子でしちゃったりとか ね、
なんか引退式が元気だったらやりたいっていうことだったので、まあ差し支えね、体調に差し支えがないなら、ね、引退式やってほしいですね。
はい、はい、さあその有馬記念ファン投票中間結果、はい、第2位はジャパンカップで2着のリバティアイランドで、こちらは年内休養と発表されています。3位はジャスティンパレス、以下タイトルホルダーソウルオリエンス、ダスティエラと続いています。ダスティエラはムーア騎手とコンビを組むことが今週発表となりました。
はい、
さあその有馬記念のファン投票は今年もウェブ投票限定となっています。投票期間は今度の日曜日12月3日までとなっています。皆さんふるってご投票ください。
はい、ご投票ください。この後は特集で今年ここまでのダート競馬を総括していきます。どうぞお楽しみに。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。2023年のダート競馬を総括する。今週は JRA で行われるダート G1 2レースのうちの1つチャンピオンズカップが行われます。今日の特集では2023年のここまでのダート競馬を総括していきましょう。
もう今年は例年以上にダート競馬の話題が豊富だったという気がします。海外のダートのレースでの日本馬の活躍がとても多かったですし、
はい、
地方所属馬の頑張りも目立っていました。
とにかく充実していましたね。
はい、さあそれでは特に話題を集めた国内外の G1 レース、それからその活躍馬を紹介していきましょう。まずは2月にサウジアラビアで行われた1着賞金1000万ドル、当時のレートでおよそ13億6000万円という G1 サウジカップを逃げ切ったのが、それまでダートは一戦しかしていなかったパンサラッサでした。
ねえ、後方から迫り来る海外の強豪にもドキドキしながらも先頭でゴールする姿に胸がいっぱいになりましたね。
ね、
昨年のドバイターフに次ぐ海外 G1 勝利ということで、芝とダートの二刀流を成し遂げました。はい、 かっこいい。
それまで1回走っていてダート戦が11着だったんで、あれだけ鮮やかに逃げ切られると本当に驚きの一戦だったと思います。
驚きですよね、華やかなアラビアンナイトのシーンでしたよね、
そうですね、
ね、すごいですね、あのジャパンカップにもね、あの出てくれて、はい、大変レースを盛り上げてくれたパンサラッサですけれども、ジャパンカップを最後に引退ということで種牡馬入りが発表されました。
こちらもどんな子供が生まれるのか、
はい、もうすごい追い込む馬とかね
真逆の、
はい、
はい、
という馬が出るかもしれませんね。はい、
さあそれから3月のドバイワールドカップを牛馬テソーロが見事に制しました。
はい、オールウェザーではビクトアルプさんが勝ったことがあるんですが、です、ね、はい、ダートのコースのドバイワールドカップは牛馬テソーロが初勝利ということですよね。昨年の4月にダートに転向してホップステップジャンプでもなんか世界のダート王に輝きました、
はい、大きなジャンプで、
はい、
はい、しかもあの序盤がね、
はい、
馬群から離れた最後方にいたんですよね、2コーナーから向こう正面のあの空からのカメラでは
い、はい、
ちょっと離れてたんで映ってなかったんですよねそうどこに行ったんだと思っていたら後ろにいて、
もう陣営の皆さんも喜びでしたよね、父の父がステイゴールドということで、はい、シーマクラシックを勝った時がこれが日本馬のドバイでの初勝利ということだったんですよ。2001年、
初勝利ゾロイという
か、そうですから、そのなんか血統的にもね、
そうですね、
はいはい、嬉しかったです。
それからドバイワールドカップと同じ日の UAE ダービーでは1着デルマー外掛け、2着ドゥラエレーデ、3着コンティノワール、4着ペリエールと日本馬が上位独占だったんですよね。
でまたテレビの前と、ね、皆さんラジオの前とびっくりされたんじゃないでしょうか、全部日本馬、いやこんな日が来るなんてっていうレースでしたよね。これもまた、
ね、
時期的にね野球の WBC に続いてですね、
はいはい、
競馬でも侍ジャパンの活躍ということですよね、
はい、
なんといっても今年は史上最多の26頭が6つのレースに出走して3勝したということですからね、もうなんだか興奮しましたね。
いやー、WBC もね見てたんですけど、
はい、
もう感動がもう、ね、押し寄せて、
もうこの時期ねでしたね
大変でしたよ本当にね
、はい
はい、さあ UAE ダービーを勝ったデルマー外掛けはこの後アメリカのケンタッキーダービーにも挑戦して6着、さらに秋にはアメリカ競馬の祭典ブリーダーズカップの最高峰クラシックに出走して2着、これは快挙と言っていいんじゃないでしょうか。
もう王道行きましたから
ね
あっぱれですよ、
はい、
ねえ、あの蹄を痛めて予定していた日本テレビ杯を使えずケンタッキーダービーからのぶっつけでブリーダーズカップクラシック2着に大健闘、
はい、
で北米ダート3歳馬でレーティングトップになりました。
すごいですね、
すごい、コバを含めても3位タイ、
あ、
こんな時代が来たんですよ。今までね日本から、
ええ、
あのクラシックに出走したのは13年ぶりだったんですけども、はい、6着が最高だったの。だから一気に2着まで来て、しかもね惜しいレースでしたでしょ、
はい、
もう勝利が見えてきたっていうことですね。
はい、あのケンタッキーダービーも 3,4、はい、コーナーでね一瞬上がってくる足を見せて、
はい、
おっと思わせたので、
はい、もうちゃんと素晴らしいレースでしたよ ね。
で結局日本テレビ杯、日本テレビ杯を結局使えなくて、今年は4戦とも海外で違う競馬場を走り続けて結果を出したという、
はいはい、
素晴らしい馬でございます、
さ
あそしてケンタッキーダービーには日本からもう一頭、前走サンタアニタダービーで2着に健闘した大井競馬所属のマンダリンヒーローも出走していたんですね、
はい、
カナダで活躍する木村和志騎手とのコンビで結果は12着だったんですが素晴らしい挑戦だったと思います。
はい、この前走のサンタアニタダービー2着が素晴らしいと思います、
はい、
あともう一歩っていうところでしたから、
そうですね、
もうあの走りには驚きましたよね、
はい、
ですからもう高い志で臨んだそのチーム力というのも非常に感じました、
はいはい、ということでマンダリンヒーローについてお便りをいただいています、
はい、お願いします、
はい、足立の秋広さん、 前哨戦のサンタアニタダービー参戦を表明した時はさすがに無謀だと思っていましたが、なんと花さん2着に大健闘。しかも鞍上にはカナダで活躍中の木村和志氏と胸が熱くなりました、うん、さらにはケンタッキーダービーへの出走が確定しない中、レース直前での繰り上がり出走が決まり、本当にドラマチックでした、
あらしましたもんね、あの時ね、
あー出たんだというところがありまして、結果は12着となりましたが、マンダリンヒーローとその陣営の勇気ある挑戦はいつまでも語り継がれるでしょうと。
その通り、おっしゃる通りですね、
さあ、
はい、いや、よみがえりますね、はい、
そのマンダリンヒーローと同じく大井競馬所属の3歳馬からスターホースが誕生、はい、無傷の7連勝で南関東三冠馬に輝いたのがミックファイヤーです。
残り200を切るところ、先頭7番ミトノー、リードを3馬身、リードを詰まってきた6番のミックファイヤー、ミックファイヤー追ってくる、外から11番キリンチも伸びてくるが、残り100を切って一気に6番のミックファイヤー捉える、リードを2馬身3馬身、ミックファイヤー3冠達成、ゴールイン。ものすごい拍手が起きました、大井競馬場。6番ミックファイヤー6戦6勝、東進ブリザード以来22年ぶり無敗の南関東三冠達成です。
おー、大関アナウンサーのこうね、実況からうわーってこういうね、
いや歓声も大きかったですよ ね
伝わってきますね、はい、7戦7勝22年ぶりの無敗の三冠馬ですもんね。この馬は2021年北海道サマーセールで税込みで550万円で取引された馬で、はい、獲得賞金現在1億8000万超えです。
はい、
モンスターホース、シンデレラボーイ、なんて言ったらいいんでしょう、だけど本当に感動しましたよね、
はい、あの時は水戸の王が大きく逃げていて、残り 100m まで先頭だったんですよね、
はい、
で結構差があったんで、これはどうなるんだってことで、おそらく多分あの聞いただいた実況もあの歓声が大きかったと思うんですけど、そこからの足が
、
あっという間に捉えちゃって、すごいゴール前でしたね。
でしたね。やっぱり盛り上がりますよ ね。そしてもう特に地方競馬ファンの方々のね、はい、なんか喜びというものが伝わってきた感じがしますよね、はい、ダートレースの体系見直しにより来年から10月上旬に移動し、ジャパンダートクラシックと改称することが決まっていますので、これが最後のジャパンダートダービー、そこで無敗の三冠馬誕生ということになりました。
素晴らしい締めくくりということで、
ね、劇的ですね。
そうですね、はい、さあミックファイアについてもお便りいただいています。
はい、
草加のヒロポンさん、ミックファイヤーです。ジャパンダートダービーではわずか500万円で落札された地方馬が強力な中央勢を撃破し、その強さに衝撃を受けました。レース後の三河本コールにはとても感動しました。次走の東京大賞典でもぜひ頑張ってもらいたいです。
はい、
高谷さん伸ばし棒が長いんでちょっと伸ばしてみましたけどね。お上手って言われるとちょっと恥ずかしいんですけども、毎週楽しく拝聴させていただいてます。ダート競馬大好き人間です、うん、今年は各地で三冠馬が誕生するなど地方競馬は大盛り上がりだったと思います。その中でもやはりミックファイアの活躍は圧巻でした。ダービーグランプリでのミックファイア最強ですという実況の通り、最強の称号がふさわしいニュースターだと思います。圧巻の強さに感動しました。
はい、
それからミックファイアについてはダスゲニーさんからもいただいています。
はい、ありがとうございます。
さあもう一頭、兵庫所属馬で初の G1 級競走制覇を達成したイグナイターについても触れておきましょう、
はい、
11月に大井で行われた JBC スプリントを快勝しています。
前はラプタス、外からイグナイター、さらにその外から追ってこようとしているのは竜の雪菜、さらに差を詰めてきて間をさばいてこようとマスラットレオン、その外に構えて一気に前に接近ジャスティンですが、前はわずかにイグナイター、わずかにイグナイター、外から来た7番のラプタス、11番のリメイクが来た、ようやく2番手争い、そして竜の雪菜ですが、イグナイター、地方のイグナイターが中央線を一周する、あっぱれ兵庫のイグナイター、ゴールイン、イグナイターです。リメイクと竜の雪菜を抑えたのはイグナイター、笹川翼。
約2万5000人のファンの方が詰めかけましたので、熱気にあふれて歩くのも大変なほどだったんです、ですからもう本当にもうラッチーズスタンド前はもうおしくらまんじゅうのような状態でしたけど、大歓声がね、本当大歓声が上がったんですがやはりあの地方競馬所属馬の馬が勝つということは、あの地方競馬ファンの方たちにとってもそうですし、やっぱり頑張れって応援しているファンも多いので歓声がね、やっぱりすごいですよね。
そうですね、はい、
いや盛り上がりましたね。イグナイターもやっぱり 昨年度 の、はい、あの NAR グランプリの年度代表馬ですので、その強さを見せてくれましたね。
あの重賞では強かったんですけども、その G1 になかなか手が届かなかったので、はい、ここでようやくといったところだと思います。
よかったです。
はい、さあそのイグナイターについてもお便りをいただいています。
はい、はい、ありがとうございます。
人生と競馬は波乱ださん。今年は地方馬の活躍が多くあったダート戦線、私が印象に残ったのはイグナイターが勝利した JBC スプリントです。交流 G1 に挑戦するもなかなか勝てなかった馬が1年ぶりの 1200m 戦で断然人気のリメイクを抑えて勝利。スタンドに引き上げた時の歓声と笹川コールは感動して涙が出ましたし、耳に残っています。ということでイグナイターについては、東京大王岡さん、クラブ競馬さんからもいただいています。
はい、ありがとうございます。
さあ今年ここまで特に話題を集めたダートでの活躍馬を紹介してきましたが、リスナーの皆さんからも印象に残った活躍馬をメールでたくさんいただいております。ご紹介しましょう。
お願いします。
まずはスナチのカニさん、ヒーローコールが印象に残っています。私は雲取賞と福流ステークスを見て、今年はこの馬が最後の南関東三冠に挑むと信じて疑いませんでした。しかし実際はご存知の通り、さらに小馬初挑戦のサンタアニタトロフィーは撃沈。それだけにトップファンデを背負ってマンダリンヒーローを抑え切った黒潮杯は心底嬉しかったです。浦和記念でも真っ向勝負で4着に頑張ってくれましたし、これからにも期待しています。アンチモンさん、高知の夢の炎、スタートは苦手なものの気づけば先頭、毎度毎度圧勝する姿は圧巻でした。
はい、
同じく鎌ヶ谷の鍋ちゃんさん、ベストレースは高知の黒潮皐月賞、夢の炎とデステージョの一騎打ちが素晴らしかったです。まるで成田ブライアンと前のトップガンの名場面を再現しているかのよう。金沢の吉原弘人騎士の手腕も素晴らしかったです。夢の炎というのはスタートがどうしても遅れてしまって、三冠達成の時はスタート遅れすぎて、カメラに入ってなかったというぐらい遅れたんですけども、向こう正面で上がる足がすごいんですよね。
炎のようなまさに、
はいはい、続いてオーサムエアプレインさん、今年印象に残ったのは2歳馬のイーグルノワールです。前走の兵庫ジュニアグランプリ、里のフェニックスを差し返した勝負根性には感動しました。うん、このまま順調に活躍してブリックス&モルタルの代表3区になってほしいです。広島カープ大好きじいちゃんさん、印象に残った馬は名鉄杯を勝ったアーテルアストリアです。4コーナーから抜け出した機動力は魅力ですね。もし採用されれば名鉄杯のファンファーレももう一度聞きたいな。ちょっとこれはね、著作権の関係で
難しかったですか。
申し訳ございませんね。ご了承ください。
はい、
もう一つ、はい、馬なりくん .com さん、11月11日今日と6レース、スタート早々落馬したクープランの煽りを受けながらまくってまくって圧巻の先頭ゴールを決めたロードアブニールです。
いやあれはすごかったですね。オルフェーブルを思い出した方もいらっしゃるかもしれませんが日曜日のあさって日曜日の阪神9レース豊中特別に出走、また注目ですね。
はい、どんな競馬を見せますかね。
そうですね、はい、あ本当皆さんどうもたくさんのメールをありがとうございました。今年のダート競馬本当盛り上がりまして、あのダートも充実そして盛り上がるとさらに日本の競馬の地位が高まって、はい、面白いスポーツエンターテイナーとして、ね、まさに発展してきますよね。
はい、まあ、今年あと1ヶ月なんですけども、うん、今週末のチャンピオンズカップ、はい、年末の東京大賞典も本メンバー揃いなので、うん、はい、これは名勝負が期待できるんじゃないですか
ね。え、楽しみです。以上、今日は2023年のダート競馬を総括するを特集でお届けいたしました。
鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。
ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
さあその前に、
はい、
先週のジャパンカップ、よしこさんは、はい、ドゥラメンテ3区、2着のリバティアイランド、はい、3着スターズオンアース、はい、5着タイトルホルダーの馬券を買われていたので、はい、副賞とワイドで見事的中です。
ありがとうございます。もうイクイノックスの強さには、ね、はい、感動しましたけれど、もうドゥラメンテ3区も2着3着5着ってすごくないですか。3頭出てて、ね、3頭が ね、
私もスターズオンアース本命だったので、もう良かったですよ。
良かったですね。あ、それ良かったですね。私はこれ副賞とワイドなので、あの大変な取り紙だったんですけどもね。でもまあ、
そうですね、うん、でもううリバティアレンの副賞110円、はい、スターズオンアース210円、ワイドが440円ということで、はい、当てることが大事でございます。
そうですよね、この結果がなんか嬉しかったです ね、
はい、 さあ今週は開幕週の中山阪神中京の三場開催、土曜日には中山でステイヤーズステークス、阪神でチャレンジカップ、日曜日に中京でチャンピオンズカップが行われます。では日曜日に中京で行われるダート 1800m の G1 チャンピオンズカップの展望です。はい、1日金曜日正午の中京の天候は晴れ、芝ダートともに量のコンディション、3日当日は中京は晴れ時々曇りという予報になっています。
はい、
さあダートのチャンピオン決定戦チャンピオンズカップ、
はい、
どんな見解になりますか。
はい、4頭選びましたけれども、本命は12番のセラフィックコール3サイバーですね。はい、ミヤコステークスの勝ち方がね、あの突き抜け方しびれましたよ ね。そして本当に5戦すべて出遅れてるんですけど、ものすごい素足で勝ってしまうところに、はい、まだまだ見せてない実力があるような気がしますので本命です。そして、14番のアイコンテーラー、15番のレモンポップ、外枠は厳しいっていうレースですけれども、ネギトが入りました。そして9番のクラウンプライドで、はい、9番12番14番15番の4頭ボックス生まれに、はい、ドライレーデの副賞、
わかりました。ドラメンテということで、
はい、
さあ私はクラウンプライド本命にしたいと思います。
はい、
去年の2着馬という、うん、前走のコリアカップも同じ左回りで、はい、2着のグロリアムンディに1秒7も離すという、ね、
圧勝でしたもんね。
圧勝だったんですよね。
はい、
あの韓国の馬の力関係はわからないんですけど、任したのがグロリアムンディであれば、
そうですよね、
もうここは強い競馬だったと言えますので、同じ左回りで、はい、今年こそは勝てるんじゃないかなと思っております。
はい、JRA の競馬は1年ぶり
その時以来ということで、
ね、はい、
ねえ、
はい、
どうなりますか、
ね、楽しみな一頭ですよね。
はい、さあ続いて土曜日に中山で行われる芝 3600m の G2 ステイヤーズステークスの展望です。1日金曜日の正午の中山の天候は晴れ、芝ダートともに量のコンディション、
はい、
当日2日の中山は晴れで昼過ぎまで時々曇りだということです。
はい、
さあマラソンレース本命は、
はい、4頭いて、1番のキングズレイン、2番のワープスピード、はい、5番のマイネルウィルトス、そして6番のメロディーレーンが本命です。
ということは馬券の買い方を、
使い方はね、もう枠にしました。2頭ずつこう1枠と3枠に入ったので、はい、枠連111333です。
わかりました。
はい、はい、米田さんは
5番のマイネルウィルトスということで、
はい、
まあ、距離長い方がいいんじゃないかと思ってね、衰え知れずなので狙っています。
はい、7歳ですけども ね、
は
い、
さあそれではリスナーの皆さんからいただいた予想もご紹介します。
お願いします。
まずはヨーダさん、よしこさんはじめまして。競馬観戦歴27年です。
イ
クイノックスの引退、来年のドバイや凱旋門賞を走ってほしかったです。
うん、
そうですね。チャンピオンズカップはレモンポップ、クラウンプライドから穴馬券を狙います。よしこさんは引退しないでくださいね。周りがさせませんよ。いや、
とんでもないです。ね、もう100歳までありがとうございます。
100歳まで宣言いただきました。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ベニーさん、イクイノックスの引退が発表されました。もっと世界一の走りを見たかったなと思う残念な気持ちもありますが、これからは3区の活躍を楽しみにしたいです。アーモンドアイトの子が見てみたいです。
15冠ベイビーです。
大変ですね。はい、はい。チャンピオンズカップは名称ハリオからといただいています。掛布タイガーさん、チャンピオンズカップは本命レモンポップです。今回は 1800m に距離延長されますが、ポテンシャルの高さでここも勝ってくれるのではないかと思っています。
はい、
中堅さん、チャンピオンズカップはセラフィックコールの6連勝に期待します。彼の勢いにかけてみます。
たくさんのメールありがとうございました。
ありがとうございます。
今週も時間の都合で全てご紹介できなくて本当に申し訳ありません。
なおこの番組は金曜日のお昼過ぎに収録を行っています。その後発表された出走取り消し、機種変更などについては JRA のウェブサイトなどでご確認ください。また重賞予想はメール送信フォームから金曜日の正午までにお送りください。
はい、お願いいたします。来週は G1 阪神ジュベナイルフィリーズの展望を中心にお届けします。お聞きの皆さんの予想をぜひ教えてくださいね。お待ちしています。そろお別れの時間となりました。
今週末は開幕週を迎える中山、阪神、中京3つの競馬場でレースが行われます。 2歳戦は3場で32レース、うん、さあ今週注目されている2歳馬はいますか。
はい、明日の中山9レースハボタン賞です。ドラメンテ3区湘南ラピダス、
はい
はい、デビュー戦がですね鮮やかな差し切りだったんですが、ちょっと余裕も感じましたので期待しています。単勝で参ります。
わかりました。2歳戦は単勝がお得です。
はい、
全場全レースの2歳戦の単勝を対象に通常の払い戻し金に売上の 5% 相当額が上乗せされます。今週も開催競馬場にはネット予約で指定席や入場券を購入された方、当日現金発売入場券を購入された方が入場できます。
はい、
なお開催初日となる明日の阪神競馬場はフリーパスの日で入場料が無料となります。詳しくは JRA のウェブサイトなどでご確認ください。
はい、よろしくお願いいたします。それでは新たなダートのスターが誕生するかもしれない、はい、チャンピオンズカップをはじめ週末の競馬存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
米田元幸でした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。